水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。7月4日金曜日ですね。午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木優希です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りします。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えしてね、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオであります。それにしてももう7月4日、7月になりました。
7月入りました。
早いな。
いや早いですね。
7月といえばですね、今月は18日から20日まで、
はい、
毎年恒例、もう今年5年目になりますが、シャーロックホームズの朗読劇を山寺浩一さんと一緒にやります。大手町三井ホールです。18日から20日まで生演奏の生効果音、一切その電気的な音は使わず、やる朗読劇なんで、とても楽しい、気持ちいい空間なんですよ、やっぱり生演奏ってね、というお知らせでありました。このようにですね、あなたからのメッセージやお知らせでもいいですよ、お待ちしております。
メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
このセタファンをね、どんどんもう利用しちゃってくださいね。あなたの声お聞かせくださいませませ。水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは世田谷ボイス。今夜は
ですね、
どこ行った？
東京農業大学のボクシング部にお邪魔しました。
農大のボクシング部
です。
なぜまた？
100年近い歴史があって、これまでもオリンピックの選手を7人も輩出して強豪で知られている
東京農大が。
そうです。で、今この時期ですね、関東の一部リーグ、大学の一部リーグで、戦ってまして、そこの優勝と、あと今後秋から冬にかけて、全日本選手権も控えてるということで、
優勝を目指すってこと今やってるの？
そうですそうです。
目指してるってこと？
そうです。全日本選手権の方だと去年注目選手、山下選手っていう選手がいたんですけど、2位まで。
全国で？
そうです。
すごいじゃん。
行ったんですけど、今年は優勝を目指すっていうところで、
ほうほう、
はい、そこの意気込みや強さの秘訣を、
はい、
聞いてください。
熱くレポートした？
はい、割と冷静かもしれない
です。どっちだよ、聞いてみるわ。
いや、ものすごい迫力です。いや、懸命にサンドバッグを叩く音が皆様にも聞こえると思いますが、当たったらひとたまりもなさそうですね。ここはですね、小田急線千歳船橋からバスで10分ほどのところにある東京農業大学のボクシング部の道場に来ております。目の前で今選手の方がサンドバッグを打ってくださってるんですけど、すごい迫力です。
こちら農友会ボクシング部のコーチ、青木貞頼さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、青木さんはこの農友会ボクシング部の OB なんですよね？
そうですね、11年前に卒業した OB です。
OB、 あ、はい、そうなんですね。農友会ボクシング部、創部されて来年で100周年を迎えるんですよね？
そうです、来年100周年ですね。
100周年、もうじゃあもう歴史がもう100年前からあると思うんですけど、これまでのこう簡単なこう実績であったりとか歴史とかってありますか？
関東大学ボクシングリーグっていうのがありまして、そこでずっと2部だったんですけども、昭和53年から1部に上がって、それからはずっと1部で戦っててっていうところですね。
そうなんですね。
その間に優勝が8回あります、でその後に関西のリーグの優勝校と関東のリーグの優勝校で大学王座 決定戦っていうのを、うん、全日本大学王座決定戦っていうのをやるんですけども、うん、そこも8回出場して8回とも勝ってますね。なので全日本大学王座も8回取ってるという感じです。
やっぱり強豪校ということでオリンピック選手も輩出されてるんですよ ね。
オリンピック選手が7名、
7名
これまでに、はい、
これまでに、
はい、出場してます。
特に、まあ、皆さんも知ってる方多いかと思うんですけど、あの成松大輔選手、
はいはい、
あのリオオリンピックと東京オリンピックに出場されてたと思うんですが、成松選手も OB なんです
よね。そうですね、実は私が大学1年生の時の3年生、要は2つ上の先輩なんですね。
どんな方だったんですか、成松さんは。
すごく選手として尊敬できる先輩でして、うん、あの誰よりも練習する先輩で、うん、まあ、ボクシングの特徴として言えば、その頃はすごくパンチが強い、相手にすごくダメージを与えるっていうような選手 で、まあ卒業してから自衛隊体育学校に行ってからはやっぱりそこに技術がプラスされて、もう負けない選手になったかなと思うんですけど、印象は本当にパンチ力がある、硬い強いパンチを打つ選手っていう先輩です。
まあ、そういった成松選手をはじめこうオリンピックを目指しているこう今の選手たちもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、ちなみにあの去年の冬に開かれたあの全日本ボクシング選手権大会で5名の方がメダルを獲得したそうですが、
はい、
中でも注目なのはバンタム級で準優勝された3年生の山下真人さんですね、
はい、
山下さんは どんな選手なんですか。
山下真人は、まあ、持ち味としてはやっぱり躍動感あるボクシングだと思ってて、うん、でスピードがあって、でフットワークが軽い、
うん、
やっぱり攻めるときは思い切って攻める、
うん、
で相手がパンチ打とうとしたらその場にはいない、
うん、
フットワークでかわすっていうようなやっぱり動く選手ですね、
うん、山下さんこうチームのムードメーカー的な存在って聞いたんですけど、
はい、
普段はどういう人なんですか。
あのかなりお調子者ですね。
そうなんですね、
はい、やっぱり目立ちたがり屋なんで
、うん、
よく、まあ、人を笑わせて、
うん、
自分も笑って、
うん
うん、明るい子です。
今後の、部としての目標を伺いたいと思います。
やはり成松先輩のようなオリンピック選手を輩出したいと思ってます、うん。
さて、それでは注目の山下真人さんにもお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあまずはちょっと基本的なとこから質問しますね。ボクシングはいつから始められたんですか？
自分はボクシングは中学校に入学するタイミングで始めました。
中学校から。
はい。もともと父親がボクシングしてたっていうのもあって、ジムに連れてってもらったっていうのがきっかけでボクシング始めました。
お父さん も元ボクサーで、
あ、そうです、
それがきっかけで、
はい、
のでジムでやってみて、
はい、
楽しかった。
そうです、楽しかったですね、最初、
うん、最初、
はい、
どういうとこが楽しかったです。
もうやっぱ最初始めた時は、まあ、パンチをあの相手の人は最初やっぱ実力差があるのでガードだけとかでやってもらってたんですけど、うん、そこパンチが当たったりしたら面白いなって感じてました、
うん、逆にやっぱこうやっていて辛いことであったりとか、まあ、練習とかもあると思うんですけど、どこが辛いですか。
やっぱボクシングは減量があるんで、うん、そこはやっぱ辛いなって思いますね。
もう減量するときはもう食事とかも。
そうですね、まあ、寮に今入ってるんですけど、うん、寮のご飯とかもあの減量用に作ってくれたりとかしてるんで、うん、
もうずっとお腹空いてって感じで。
いや、
でもそんなことないですか。
最後の方はまあお腹空いてます。最初はまだ
最後の方は
最後はお腹空いてますね、今日も。
そうなんです
ね、はい、
あとは、まあ、もともと福岡出
身ですね。そうです、福岡出身。
もっと上を目指すっていうのを決めたのはやっぱそのキッズボクシングの時の。
そうですね、
43キロ級でしたっけ、はい、日本王者、
はい、
だったんですよね。
なりました。
もうやっぱそこからあのもう高校も強豪校に行こうっていう風になっていったんですか。
はい、やっぱ一回 日本一を取った時に、まあ、その高校でも日本一の高校からあの話をもらって、うん、実際に練習に行った時に、まあ、やっぱ中学校と高校じゃまたレベルの差を感じたので、うん、そこで実際練習行ってみて、うん、やっぱここじゃないと強くならないなと思って進学を決めました。
去年、バンタム級で銀メダル、はい、準優勝だったと思うんですけど、メダル獲得されてその時の気持ちというか、どういう気持ちになりましたか？
銀メダルを、まあ、取ったんですけど、正直準決勝勝った時点で、まあ、なんか優勝しか見えてなかったっていうか、まあ、心のどっかで今回は今年はもう優勝いけるでしょうみたいな、うん、大会前からずっと調子も良くてずっと思ってて、まあ、実際準決勝勝った時点で決勝ってなったら、決勝まで来たら絶対に勝てる、
うん、
勝つってい う, こう優勝する気で実際決勝も挑んで、うん、まあ、判定で自分の手が上がらずに相手の手が上がって相手がガッツポーズしてるのを見たら、なんか銀メダル取ったってことよりも俺が負けたっていうことのこう衝撃っていうか、なんか悔しさ、負けたんだっていうなんか感情が一番大きかったです。
あ、そうなんです、
はい、
今後の目標といいますか、まず近いところでいくと大会とか目標ありますか？
目標はリーグ戦が今リーグ戦期間中なんですけど、そこは少しでも上の順位に行きたいなと思ってるし、うん、来年はもう4年生になるんで、うん、大学王座っていうのはしっかり取っていきたいなっていうので、まあ、個人は去年2位だった分今年は絶対に全日本選手権で優勝しようと思ってます。最終的にはやっぱオリンピックとか、
オリンピック、
はい、出たいですね。
頑張ってください。
ありがとうございます。
今練習用の、14オンスの、ボクシンググローブをつけさせていただきました。初めてなのでちょっとなんか変な感じしますけど、ではちょっと
じゃあ構えていただいてい
いですか？
右利きであれば右手が後ろですね、
はい、右手が後ろ、
はい、で左手のジャブをまず
いいですか？
まっすぐ、はい。
すごいサンドバッグが硬い。
いいですね。
いいですか？
はい。次ワンツーやりましょう。左右で。
うわ。ちょっと投げただけでもちょっと汗が出てきました。これ大変だ。いや、実際にサンドバッグ打たせていただいて、これワンラウンド3分間もやるんですもんね。
そうですね。
いや、死んじゃいます。本当にちょっとだけでも汗が吹き出してきたんですが、きちんと体力をつけないとなと思いました。今日はですね、東京農業大学のボクシング部の様子をお伝えいたしました。青木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今夜のセタファンはボクシング好きにはたまんないでしょうね、
うん、
いや本当、あの特に最後のパンチはまあ別ですけどコーナーの途中のねあのいい音
いやすごかったです。
すっごいいい音してたじゃないですか、パンチの音がね、うん、あと汗を感じるようなね強さもあって、うんうん、あれ道場って言うんだ、ボクシングなんだけど
道場って呼ばれてみたい で、で
東京農業大学がそんな強いって僕は知らなかったな。すごいな。
すごいです。で道場の様子だったんですけど、うん、この取材に行った日、最高気温31度だったんですよ。
あそう
で31度だったんですけど、うん、オイルストーブを3つくらい炊いてるんですよ道場で。
さらに
さらに
そもそも暑い中でボクシングやってるのに。
そうです。
3分って長いからね。
いやすごいです。本当うわーっていう熱気が。
そういう中でさ、ずっと練習散々した上に、はい、今度は減量しなくちゃいけないわけじゃん。
そうです。なんで
辛いだろうな。
減量してるとやっぱ汗が出てこなくなっちゃうみたいなので、
もう水分ね全て出しちゃうって言いますもんね。
オイルストーブ炊いてさらに汗をかくようにっていう。
はあ、お互いした方がいいな。
いややってこのブースオイルストーブ炊きます
いやいやあのそうですね、スタジオが許してくれるならやりましょうか
汗だくで
いや面白かった面白かった、はい、なかなかですということで、以上瀬田町歩きでありました。知ってる？世田谷 世田谷に関するいろんな情報とかね、ニッチな知識などをクイズなんかで出してもらって、僕とあなたが一緒に考えていこうというコーナーであります。はい、さて今夜何いきますか。
今夜ですね、世田谷ボイスでご紹介した東京農業大学ボクシング部あったんですけど、その東京農業大学全体に関するクイズです。
何でしょう。
はい、それでは問題です。東京農業大学世田谷キャンパスでは、約30の体育系の団体部活が存在します。
そんなにあるの、
30あります。次の3つのうち、実際に東京農業大学世田谷キャンパスに実在しない部はどれでしょうか。
めんどくさいというか役に立たないクイズ問題よ。
まず1番、でかくて美しい最高の筋肉を追求するボディービル部、はい、2番、車両の整備からレースまで自動車好きが集まる自動車部、3番、泳いで漕いで走って過酷な競技の代表格トライアスロン部。さ
あこれさ、ないあるんならまださ知識ニッチな情報になりますけど、内部をさ
2つありますから
考えて、
1個はないですけどね。
あ、そういうことか。
そうです、2つありますから。
2つあるんだもんね、はい、でもそうだ
ない方、
もう一回言って、何と何。
1番がボディービル部、はい、で2番が自動車部、はい、で3番がトライアスロン部。
1番
ボディービル部がない、
うん、
正解は3番のトライアスロン部でした。
え、ボディービル部あんの。
あります。東京農業大学の農友会って言われる、部活の会なんですけど、ボディービルパワーリフティング部というのが存在してまして、ボディービル、筋肉の大きさやバランスをこう競うものと、あと、パワーリフティング、
はいはい、
スクワット、ベンチプレス、デッドリフトの3種目、はい、この2つの競技で活動。2つ目、2番が自動車部。自動車部も存在します。
農業大学でも自動車部あるんだね。まあでもそれあるかなと思ったんだ。
ジムカーナとダートトライアル、舗装されているところで、単独でタイムアタックをするのがジムカーナで、ダートトライアルは未舗装の土や砂利の上でタイムアタックするのが、ダートトライアル
で、ないのが3番の。
そうです、3番のトライアスロン部。
まあそれはどうでもいい情報ですわね。
でも世田谷区にある、日本体育大学にはトライアスロン部ありますんで、はい、
うまくまとめたじゃん、勇気にしては。あらびっくり。
ありますんで。
以上、知ってる世田谷のコーナーでした。さてここで、あなたにお知らせがあります。
はい、以前瀬田町歩きのコーナーでご紹介した旧尾崎テオドラ邸からのお知らせです。
豪徳寺にあるね。
そうですね、
綺麗な邸宅ですよね。
邸宅ですね。旧尾崎テオドラ邸では世田谷区と連携してふるさと納税寄付金を応援してもらうためのイラストコンテストを開催しています。テーマは2つありまして、1つ目は世田谷動物と共に生きる街プロジェクト、
はいよ、
はい、でもう1つがですね、花と緑が笑顔をつなぐ、緑の豊かさを実感し楽しめる街に、この2つのテーマでのイラスト。
どんなイラストでもいいんですね。
そうです、
あなたのイメージする、
今のがテーマなので、そこからイメージするイラストを募集しています。応募資格はですね、18歳以下の世田谷区在住在学在勤の方です。応募の詳細は世田谷区と、あと旧尾崎テオドラ邸公式ホームページをご覧ください。応募の締め切りは2025年8月10日です。審査員がですね、いずれも漫画家の山下和美先生、笹生奈美先生、三田紀房先生と世田谷区です。受賞の作品はですね、世田谷区発行のポスターなどに掲載されますので、皆様からのご応募お待ちしております。
じゃあもしかしたらあなたが描いたそのイラストがポスターになって掲載されることがあるってことですね。はい、もしやして、は
い、もしかしたらあります。
ああ、そうなるといいですね、はい、ぜひ応募してみてください。
はい、
さて7月になりました。ほんと早いよね。
4月になっちゃいましたね
どうしよう、あと半分だよ。
そうですね、半分、半年終わっちゃったってことですもんね。
今年はね、
今年は、
それで、あともう、2ヶ月
なんでカウントダウンするんですかそうですね、でももう1ヶ月
ですね。
そうですね、アシスタントに。
で、新しいメッセージテーマなんですが、あなたは山派ですか海派ですか。夏休みですからね、まあいろんなとこいらっしゃるんでしょうか、町派っていう方もいらっしゃいますし、いろいろありますが、さあどちらからいきますか。
メッセージいただいております、ラジオネームおむすびさんからいただきました。ありがとうございます、は
い、
私は断然山派です。 登頂した達成感と空気の美味しさ、気持ちよさは他では体験できないことだと思います。正直海は山より日焼けが避けられないのが非常に気になりますと。
まあそれはわかるけどね。でもね、だから前はさ、その日焼けするのが正義だったからな。
でもまあ今は
で、そもそもやっぱり盗聴って聞くとなんか盗み聞きしてるのかしないか。
いや、そんなことないです。
勇気の読み方か。
盗聴
盗聴
ってますよね。
なんか嬉しそうに言うけど、盗聴みたいな。
なんで盗聴が嬉しいみたいな。そのやめてください。
ごめんね、本当くだらない番組しちゃってごめんなさい。もう反省してます。海派もいただいております。はい、ラジオネームうどん県大好き、あ、香川県高松市の方です ね, いいですね。ありがとうございます。いらっしゃい。私は海派です。山に比べて気軽に行くことができ、心地よい風を浴びることもできるからです。まあ、風は山もね、吹き抜ける風が気持ちいいことありますが、まあすね、
準備がちょっと山登りだと、
いやだからその何、海だと、まあ、東京近郊の場合ですと電車とか車でスッと行くことができますが、まあまあまあ山も行きますよ、高尾山とかね。
高尾山行きますよ。
行けますけども、その登頂するところはさ、やっぱり大変じゃん。
まあそうですね。
ね、うん、あなたの意見も聞かせてください。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなです、セタファン。メッセージテーマのほか、応援メッセージ、僕たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。
最後のコーナーこちら、
勇気の悠々サーチ。
さて、はい、今夜は何について。
今夜はですね、トルピードバットです。
カタカナ。
カタカナです。トルピードバット。
バットは何、コウモリ、それともボール打つやつ
なんでしょうね。
あ、いや、やだ感じ。人って1ヶ月でこんなに変わるもん。
いやでも僕のことを理解してればどっちのバットかっていうのは分かると思います。
分かりません。
はい、では行きましょう。
どうぞ。
トルピードバットとはアメリカの物理学者アーロン・リンハートさんが開発したバット、野球のバットですね。その見た目から日本では魚雷バットとも言われております。形は先端が細く、芯から根元にかけて太くなっているようなバットでして、従来のバットに比べて芯が根元側にあるために内角の球に詰まってもヒット性の打球を飛ばせるところが利点ということで、メジャーリーグから伝わったんですが、今年の春から日本のプロ野球でも使用が認められ、トルピードバットで打席に入る選手も少しずつ増えているようなので、注目してみてください。
先端が細いの。
そうです。ちょっと写真を分かりづらいんですけど持ってきたんですけど、
うん、あ、ちょっと見せて。
はい、
細い。あ、細いわ。
こっちって言ったら全然伝わんないですけど。
確かに。
トルピードバットと普通のバット、
あの普通のバットってなんて言えばいいですか、円錐先、まあ、円錐だよ ね、極端に言うと。それがそこの部分のところが割と細めになって、知らなかった。
そうです。芯がちょっと根元側にあるので。
なんていうバット。
トルピードバット。
魚雷バットって日本語では書くんだ。
そうです。トルピードが魚雷っていう意味なので。
あ、そうなの。
はい。
へえ、ね、芯が手前側に来るから内角にちゃんとクリアに当てやすいんだ。
そうです。詰まってもヒット性の強い打球が飛ばせるですけど。
ずるくない。
ただデメリットもあるんです。
なんでしょう。
あの芯が根元側にあると、うんうん、あの外側にあるより遠心力が使えないので、
長距離にならない。
元からあの力があるバッターは魚雷バットがいいと思うんですけど、うんうんうん、その、まあ、
遠心力使ってね。
そうです。遠心力使って飛ばしてた人はちょっと慣れるまでに時間がかかったりとか、合わない選手もいるようなので、みんながみんな使ってるわけではないみたいですね。
なかなかためになって、1ヶ月で人はこう変わるもんだね。
本当ですか。変わってますかね。
まあずうずいしさは変わったね。
あ、本当ですか。
はい。
どういうこと。褒められてます。
全然。
あ、本当ですか。
はい、
じゃあいいです。
以上、僕水島優と
鈴木優希でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。